コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
今週は YouTube がついにあの待望の機能を実装しました。さあ週末ですんで、音声メディア関連ニュースまとめ早速いきましょう。まずはホットトピック。
2024年12月11日、IT メディアニュースの記事です。YouTube、AI 採用の日本語を含むマルチ言語吹き替え機能を提供開始。
こちらは音声だけという話題ではないんですけども、YouTube がね、あまりにも強力な機能をね、ついに実装ということなので、ホットトピックに取り上げました。いやー、ついに来ましたね。これまでも海外の例えばミスタービーストといった超ウルトラスーパーユーチューバーの動画には手作業でつけた吹き替えの音声、副音声が実は入ってたんですよね。例えば彼の動画ですと、日本語のアプリで見るとアメリカで人気の日本のアニメナルトの主人公の声優さんが吹き替えた日本語吹き替えの映像としてその動画がちゃんと流れるんですよ。世界各国で各国の言語のちゃんとね、吹き替えが自動で当てがわれて流れる、そんな動画になってたんでしょうね。ただそれは吹き替えをちゃんと音声として用意して、そして別途吹き替えの音声ファイルをアップロードするっていう手作業で、ただまあ切り替えが自動でなされるというだけだったんですよ。ただ今回はですね、ついに AI でそもそも文字起こしを行う、そして文字起こしされたテキストを AI の合成音声が自動で読み上げるということなんですね。なので、まあ通訳をして多言語に対応するということに近いわけですね。概要欄のサンプル動画ぜひ見てみてください。普通に AI の合成音声で日本語でナレーションがついています。これ何がすごいかっていうと、そのしっかりその映像のタイミングと AI 合成音声のタイミング、ちゃんとね、合ってるんですよね。もちろん AI 合成音声なのでイントネーションとか単語がね若干違うとかっていうのはあるんですけど、まあそれが気にならないぐらいのクオリティにはなっていると思います。ですので一時ソース公式ヘルプはもう日本語版が立ち上がってますので見てみましょう。自動吹き替えを使用する、この機能はデフォルトでオンになっています。新しい動画をアップロードすると吹き替えが自動的に生成されますと。現在はフランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語が標準で吹き替え利用できると。ただ今後はですね、ヒンディー語、インドネシア語、日本語ということですね。デモの動画の歯車マークタップしますと、音声トラックというあまり普段見ないメニューが追加されていて、そこに日本語とあります。ですから他の動画を見てみると、日本語がないそういう音声トラックの設定がある動画もいくつか見つけました。ですので今後ね、どんどん広がっていくと思うんですよね。 YouTube は AI 関連ではチャット GPT の後を追ってるような印象ですけども、最近になってやっぱり Google 底力あるなというぐらいの追撃を見せてますよね。いや今後も YouTube、 AI、 音声目が離せませんね。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2024年11月5日、スタンド FM 公式アプリからです。スタンド FM、M1 ラジオ、〇〇の力をスタート。
先週、スタンド FM の新たな戦略、新たな吉本興業との、コラボ、組み込み戦略企画を、紹介しました。おかげさまでですね、大変大きな反響をいただきました。ありがとうございます。いつもの再生数 1.5 倍ぐらいね、再生されました。いやー皆さん本当ね、気にはなってましたよね。で、今週もですね、そのスタンド FM、いろいろな動きが新たにありましたので見ていきましょう。まずはですね、あの人気お笑い企画の M1 グランプリ、その M1 ラジオがついにスタートしました。スタンド FM で公式チャンネルがもう立ち上がっていて、現在6本ほど配信が行われています。それからですね、スタンド FM のトップページ、いわゆる、メインバナー、大きなね、巨大なバナーがありますけど、それがもうほぼほぼすべて吉本に変わっていますよね。そして、楽屋語りという番組が始まっていて、そのバナーも掲載されています。こちらはですね、ネットフリックスがスポンサーに入っているという、本当にこう、ラジオ番組のような立て付けのチャンネルになっています。いやーすごいですね。 いいねが69ついて、コメントもしっかりついてるという感じになってますね。そう、だからこうして吉本興業のブランド力を生かしてスタンド FM という名称が広がっていくと、やっぱりじわじわね、多分また新規ユーザー増えていくんじゃないでしょうかね。で、新規ユーザーが増えてきたら、ほら、スタンド FM は、例えば、オトナルが広告の配信をするって提携もしてますので、リスナーが増えれば、また広告配信が増える。そして、ビジネスが回っていくという好循環がね、期待できますから、いやー、やっぱり大手がしっかりフューチャーして、そして、ちゃんと戦略にね、組み込まれると、こうやってね、物事って動いていくんだな、というダイナミズムを見れていますよね。今後が楽しみですね。では、どんどん行きましょう。Spotify、今週もいくつか動きがあります。以前ですね、Spotify が買収した、こう、広告のデータ可視化ツールのチャータブル、こちらをですね、閉鎖するということなんですね。で、多分おそらくは、ビデオポッドキャスト、そちらの方への対応を優先するということだと思います。実際ですね、ビデオクリエイターへ報酬を支払いを、検討しているというニュースも報じられています。Spotify はね、これまでもいろんなこう有名人、有名タレントさんを独占契約して、人気番組をね、囲い込むという手法をいくつかやってましたよね。ですからビデオの動画の関連でも、まあそういう動きをすると思われますんで、そちらの方にシフトしていくということなんでしょう。それからですね、今週は地上波で結構興味深い動きがたくさんありました。特に東京 FM です。東京 FM はデジタル関連ではですね、オーディというアプリを展開しています。東京 FM の番組が聞けるのみならず、独自のポッドキャストを制作して、そこで配信してるんですね。そして、さらに今週はですね、東京 FM 自体が55周年ということもあって、ついに、オーディメンバーシップが開始ということですね。いやー、ついにマネタイズに、いよいよ、舵を切ってきましたね。まあ、それぐらいだからユーザーが多分ついているということなんじゃないでしょうか。やっぱり音声配信って、一回リスナーさんがついて、ファンとのエンゲージメントができると、やっぱり絆って強いですから、多分ね、そのコアな番組とかがだいぶ育ってきたんじゃないでしょうかね。いやー、これは気になりますね。あとは、ラジコに東京 FM の特集ページが作られたんですね。で、それぞれのこう配信会があるページになってるんですけども、なんとそのスポンサー、Amazon プライムなんですね。で、その配信会で有名人の方が各回でお気に入りのギフトを紹介するなんていう企画がなされています。こういうところもやっぱり大手の代理店とかが絡んできてるんでしょうね。立て付けは本当さすがですね。確かに私も最近ですね、ポッドキャスト、ラジコのポッドキャストで聞いたりしてますね。で、いろんな番組無料で聞けますんで、やっぱりさすがですね。では、その他プラットフォームです。国内ポッドキャストプラットフォームリッスン。年末のね、各所で見られるアドベントカレンダー開始されましたね。いろんな番組が精力的にエピソードを投稿してますんで、ぜひチェックしてみてください。それからリッスン。いやー、さすが近藤さん。スーパーエンジニアの近藤さん、さすがですね。Spotify が毎年年末に配信者向けに今年こういうアクセスがあったよ、こういうエピソードが人気があったよっていうのをすごくこうビジュアライズに彩り鮮やかなこうちょっとしたムービーに仕立てるそういうツールを毎年リリースしてるんですよ。で、リッスンもね、それリリースしてきました。まあ、Spotify ほど派手ではないんですけども、でもね、しっかりとちゃんと1ページカラフルなそういうアナリティクスデータを見せてくれるページをね作ってくれるんですよね。いや、さすがですね、近藤さんね。はい、気になる人はぜひリッスンチェックしてみてください。音声ライブプラットフォームいくつか行きましょう。スプーン、今週はですね、新宿カウボーイ石澤さんのクイズ参加者募集中、それからラジオトークが、雪祭り限定ギフト、そしてボイスポコチャ DNA の音声ライブアプリ、ボイスポコチャ、こちらはですね、キャンペーンやってますけども、今回はお茶漬けセットですね、登場ということです。あと、海外の動きとしましては、やっぱりビデオポッドキャストに関連した動きなんですが、リバーサイドというツール、ウェブサービスがあります。これ、ズームのように、ウェブを使って対談をできる。そしてそれを非常に細かな設定で録画ができて音声の切り分けもできるなんていうツールがあって、リバーサイドというのがあるんですが、それがですね、 3000万ドル資金調達したと。いやー、すごいですね。海外本当ポッドキャスト市場が大きいですね。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら、
2024年12月12日、ウェブメディアシネマカフェの記事です。中野大柄の旅サークル、ミッドナイトピッツァクラブ、オーディブルポッドキャストで配信。
トップに取り上げるのはオーディオコンテンツです。それがですね、中野大河さんの番組です。こちらはもちろんオーディブルがリリースということですね。かつてオーディブルが中野大河さんの番組を作って、そしてポッドキャストアワードを受賞したということがありましたが、その中野大河さん、今本当に人気俳優として着々と階段を上ってますよね。次の大河のその次の大河で、確か豊臣家の方を演じる主役ですもんね。で、私知らなかったんですけど、中野大河さんのそのお名前って、大河ドラマに出てほしいみたいな、そういう願いを込めた名前っぽいんですよね。いやー、勢い止まらないですよね。で、もちろんトークも非常にお上手ですし、そしてこの番組、ミッドナイトピザクラブという番組なんですけども、これ、もともとはですね、書籍が最初にあって、それをまあフューチャーしたまあ音声番組ということなんですね。そして中野大河さんとともに、かつてジャパンポッドキャストアワードの受賞歴もあるクリエイターさんたちが一緒にですね、サウンドスケープ、旅のやり取りを録音するということで、リスナーもね、その追体験ができるという非常にゴージャスなコンテンツになっていますので、これもね、また人気出そうですね。ファンの方のみならず、ぜひぜひチェックしてみてください。ではどんどん行きましょう。今週もポッドキャストいくつか立ち上がってますね。お笑い芸人さんのスタミナパンさん、それから TBS のラビオジの、裏話などが聞けるポッドキャストが始まります。それからですね、私が注目したいのはこちらですね、空想労働シリーズというポッドキャストです。こちらですね、 Apple で配信されているんですけども、2024年民放連受賞した作品を音声で配信するということなんですね。配信はですね、RKB 毎日放送でして、RKB、そう、福岡ですね。いやー、福岡本当、音声配信熱いですね。そして注目したというのは、実はこれ、Apple のサブスクなんですよ。引用しますね。3日間無料、その後は月額100円ということなんですね。ですからその、民放連を受賞した、非常にこう、聞き応えのあるコンテンツを、有料でアップルで配信してるということなんですよ。そうそう、アップルって有料のサブスクね、一般ポッドキャスターも一応お金を払うと使えるんで、ぜひ興味ある人はチェックしてみてください。そしてこのね、有料配信がぜひね、定着してほしいなとは思いますよね。やっぱり音声配信の市場が健全に、そして持続可能な状態で維持されるという時に、やっぱりね、ある程度お金が動いてもらえるといいと思うんですよね。そういう意味ではね、大手さんがどんどんその、買ってもらうという行動をね、身近にしてくれると嬉しいなと思うわけですね。そして、あとは海外なんですけども、超人気ポッドキャスターというと、まあ男性ですとジョー・ローガンさんがいて、そして女性ですと、アレックス・クーパーさんという方がいます。このアレックス・クーパーさんが配信しているポッドキャスト、コール・ハー・ダディという番組があって、そのブランドでドリンクを発売すると。いうことなんですね。いやー、有名インフルエンサーが一般向けにコンビニとかでも扱えるような飲食を扱うというのは、本当世界的にもう定着してきましたね。例えば動画で有名なミスタービーストさんは、まあチョコレートだったり、あとはね、日本ですとヒカキンさんがね、カップラーメンを販売したりですとか、インフルエンサーとしてのこう上がりという感じですよね。特に音声配信はリスナーとの絆も非常に強いということですから、やっぱりこう、とりあえず一個買ってみようかなという値段商品であれば、まあね、手に取ってもらえることは、可能性は高いと思いますので、今後も広がっていくと見られますから、注目していきましょう。では、オーディオコンテンツです。先ほどオーディブル、中野大河さんの番組紹介しましたが、オーディブル、今週はもう一つあって、小泉京子さんの朗読ピエタ配信開始ということですね。オーディブル、有名人の方をナレーターとしてね、朗読をしてもらって独占配信するというパターン もう定着してますけども、これあれですよね。私気づいたんですけど、NHK の朝ドラ、あのナレーターをしたことがある人だったら、まあ間違いなくハマるんだなと思いました。小泉今日子さんはあのアマちゃんですよね。だから朝から聞いてもこう嫌味のないスッと入ってくる声ってやっぱりあるんでしょうね。なので小泉今日子さん確かこれ初めてじゃないはずなんですよね。そう。なので今後もね、そういう視点でディレクター目線で見るとまた楽しいかもしれませんね。それから国内のオトバンク、オーディオブック JP は、婚活マエストロという人気書籍のオーディオブック、すごいですね。書籍発売後1ヶ月半で音声化と。いやー、制作スキル、制作力も本当日々上がってますよね、オーディオブック JP ね。そして、これスピードだけじゃなくて、クオリティもすごいんですよ、オトバンクさんって。もう山下誠一郎さん、白石涼子さんっていうもう超有名声優陣が14名も参画と。いや、こういうね、アテンドとかディレクションってほんと大変なはずなんですよね。いや、それをね、さらっとやっちゃうオートバンクさんすごいな。あとはですね、人気ゲームで、ボイスカードのコラボが行われたという記事がありました。こちらですね、人気 VTuber の二次三次のタレントさんらしいんですけども、そうそう、なんか、ボイスカードとか、ほら、ダムカードとか、お城カードとか、マンホールカードとかってあるじゃないですか。なんか、ポッドキャストも、配信ごとにカードとか配信したら、コレクション心をくすぐるような感じになって、なんか、リアルのアイテムとしては意外といいんじゃないかなと思います。で、これは多分ゲームの中でのカードではあると思うんですが、そうそう、なんかね、カードって意外と、ポッドキャストと相性いい気はしました。どうでしょうかね、皆さんね。制作ガジェット関連ですが、今週はですね、マイクで有名な手話、こちらがですね、大感謝祭行われます。マイクのラインナップなども発表されています。それから国内オーディオテクニカ、こちらですね、割引キャンペーンが行われているとのことなんで、ぜひチェックしてみてください。
クリエイター、エコノミーニュース。
では、音声広告、その他もろもろ行きましょう。まずはこちら。
2024年12月12日、音なる公式リリースです。音なる、東京 FM と JFN の音声プラットフォーム、オーディにデジタル音声広告を実装。
前半でも紹介しました東京 FM のオーディ。こちらがですね、なんと、あの国内大手音声広告代理店の音なる、その音なるの広告枠を実装したということですね。いやー、音なるさん。ほんといろんなところに枠しっかりね、さすがですね。そう。で、オーディは今ね、本当に伸びてますから、これはね、またいい枠を作っちゃったんではないでしょうか。で、デジタル音声広告ということなんで、ターゲティング、まあ、属性に合わせてね、最適な広告を配信したり、様々なプログラマチックなオートマチックで広告が出せるということでは、いろんなデータをね、取れると思いますんで、広告主も嬉しいですよね。とにかく今はそうやって、いろんな企業さんがデータを貯めてね、経験値を貯めて、そしてより最適な商品を模索すると、そういう多分時期だと思いますので、どんどんね、企業さんも音声会話に来てくれると嬉しいなと思いますね。では、どんどん行きましょう。そんな音声広告なんですけども、Spotify も本格提供をした、そんなツールがあります。それが、ポッドキャスト広告マーケットプレイスのスパンです。これもですね、おそらくまあビデオポッドキャストに絡めたツールだとは思うんですけども、Spotify の圧倒的なオーディエンスのネットワークを、まあ、マーケットプレイス、要は広告主がね、各自でこう入札するというような仕組みがね、今までベータ版として提供していたものを、ついにね、日本国内の全ての広告主が利用可能になるということなんですね。いや、これすごいですね。引用します。同サービスは、Spotify 内のポッドキャスト番組に加え、TBS ラジオなど主要サードパーティーパブリッシャーやクリエイターの番組にまで幅広くカバーしているため、Spotify 内外のポッドキャストリスナーにリーチできると。ベータ展開では広告サポート付き音楽キャンペーンと比較して、平均 90% 以上のユニークリーチを達成したということですね。日本でもね、やっぱりその Spotify、ポッドキャストのシェア非常に高く、まあ、まして音楽のジャンルですと非常にね、シェア大きいと思いますんで、それをね、広告主がより入札しやすくなったということではね、これは大歓迎でありがたいですね。 私たちもね、良質な広告だったらね、どんどん聞いてみたいですよね。そして今週は AI 周り本当いろんな発表ありましたね。とにかく今月、オープン AI、チャット GPT がね、アドベントカレンダーではないですけども、期間中毎日何かしらリリースするということに、こうしていろんな各社が、新しい AI の機能を発表してますよね。特にしっかり追随しているのが Google ですよね。Google は冒頭で紹介した YouTube の AI 機能だけではなくて、あとはですね、Gemini 2.0 というものを発表して、対話モードもね、だいぶ賢くなりましたよ。一応、有料プランでしか使えないんですけど、かなり自然なトークで、あと最新の情報などもちゃんと盛り込んできて、しかもね、最近はちょっとね、簡潔にしてくれるようになりました。前はね、結構ダラダラ喋っちゃう感じがあったんですけど、今回のは本当にね、コンパクトに回答してきてくれるんで、かなりお利口になった気がしますね。いや、ですから、なんだかんだ Google って iPhone に対して Android とか、ライバルが出てきたとしても、しっかりね、キャッチアップしてるのがすごいですよね。ただまあ、アナログ的なところの立ち回りが必要なものはね、なかなか苦手ではあるんですけどね。SNS はね、2回失敗してますからね。いやー、なんだかんだ Google すごいなという感じですね。注目していきましょう。そんな AI なんですけども、音声以外では、こんなニュースが私は興味を持ちました。タイトル引用しますね。重度知的障害の女性が活躍する仕事、川崎。あるシステムが決め手に職場全体にメリットもというニュースです。どういうことかというと、その知的障害のある方って、まあ、どういう意思疎通ができるかできないかって、健常者の側からすると結構わからないじゃないですか。さらには人によってその理解度も違うというところで、なんか AI でどう伝えたら一番伝わるかっていう診断テストみたいなものを行って AI がそれをちゃんとね分析してでこういうふうに伝えると伝わりやすいですよみたいなことをねやってくれて実績が出たという記事なんですよね。ですからここで紹介されている女性はとても働きやすいということをコメントされている、そんな記事になってます。そうだからこういう使い方ですよね AI って。なんか今ね、これができた、あれができたっていうニュースが多いですけども、そうじゃなくてやっぱり課題解決のために何か使うという使われ方を期待したいですよね。なんかフェイクニュースとか低品質なコンテンツを量産するとかじゃなくてね。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースサイトのニュースピックス、こちらで音声配信界隈の記事にコメント、解説をつけています。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。寒い日がだいぶ続きますね。皆さんも体調にはお気をつけください。私は冬はおでんが大好きです。というわけで、また次回もこの部屋でお待ちしております。素敵な週末お過ごしください。ではでは。
バイバイ。バイバイ。